下から目線のハリウッド。
よーい。
こんにちは、久保田彩です。この番組は映画好きというほど映画は見ていない映画好きヒエラルキーの下の方にいる久保田彩と、映画制作の現場を一番下っ端としてキャリアを始めた下から目線を持つ三谷兼平さんで、いろんな業界の、映画業界のいろんな裏側を話していく番組です。
こんにちは、こんばんは、三谷兼平です。よろしくお願いします。
はい、よろしく。
はい、いろんな映画業界があるんですか。
そう、いろんな映画業界があるよ。
そうね、
うん、
あの日本のとかね、韓国のとか中国のってことですか。
そう、アダルトとか、
アダルトとかね、あとドキュメンタリーとかね、うん、なるほど、そういうことを意味して作ってくださってた。
噛んだんだよ
いやいやいや、すいませんすいません。まあね、そのか、この噛むことをいじる文化って何なんでしょうねって思いますよね。別によく人は過ちを犯すものですから。
そんなに
それってみたいな、
噛んでない人が怒ってるってどういうことなん
だね。まあまあまあまあ、そんなこんなでね、
はい、
我々も素人の延長線上にいるようなね、はい、人たちなんですけれども、まあ、みんな最初はね、素人から何でもスタートしてるんですが、はい、今日実はちょっとお便り2個いただいてまして、
はい。
はい、まあ、映画を作りたいと。とか、映画の仕事をしたい。だけれども、まあ、素人ですというところで、そこからじゃあどういうふうに、立ち振る舞っていくんだとか、どうやったら、まあ、素人でもいい感じの映画作れるんだみたいな話と、あとは、業界未経験でもいける映画の仕事ってどんな仕事があるのっていう話がありますと。いうので、まあ、まだこの業界にね、縁がない方、だけれども映画、テレビ興味あるっていう人にとって、ちょっと希望のある感じになったらいいなって思ってますね。
あ、そう、は
い。うん。あ、こういうふうにしたらいけるかもとか、あ、意外にそんな門戸は狭くないのかもっていうことを思ってもらえれば、まあ今回の回としては成功なのかなっていう気がします。
最初は誰しもが素人ですからね。
そうなんです。うん、みんなね、ポッドキャスターとして お二人もうベテランって、そんなね、うん、そんなことないですよ。
ポッドキャスターとしてはもうベテランでしょう。
いやー、そうですか。
もう引退した方がいいんじゃないですか。
まあもうね、200本やってますからね。
ポッドキャスターって、
ねえ、
ちょっと恥ずかしいな。
YouTuber みたいなもんじゃないですかってね、言ってみればね。一人ラジオ局みたいなことですか、わかんないですけれども。ね、
大変だ
ね。いやいや、まだ全然素人でございますからね。でも頑張ってやっていきましょう。
はい、はい、というわけで行ってみましょう。下から目線のハリウッドスタートです。はい、というわけで、
はい、お便りをね、まあ、2ついただいていて、はい、ということなんですけれども、早速紹介していきたいと思っております。はい、スタッフネーム、まず1つ目、スタッフネームトムさんからいただいてます。はい、ありがとうございます。テーマは、素人が割としっかりめの映画を作るにはどうしたらいいのでしょうかというです、ね、
大変
聞いております。いきます。学生時代、映画監督になりたくて映画制作の勉強をしていました。しかし同期には、授業のプロジェクトがサンダンスで流れたりする人や、ダレン・アロノフスキーと師弟関係にある学生がいて、自分には少し難しいかなと思い、結局今は全然違う仕事をしています。ただいつかは自分で映画を撮りたいという気があり、今も少しずつ脚本を書いたりしています。ただ、よし、撮るぞとなった時に、どのような段取りで撮れがいいのかが難しいです。学生の時はカメラ一つだけでショットを全部撮ったり、ライティングもあまり気にしなかったり、サウンドから編集まで、全部自分でやっていろいろ適当だったのですが、もう一段階上のクオリティにするには何から取り組めばいいのでしょうか？どうぞよろしくお願いいたします。っていうのが一個。
へ
ー。なかなかいい質問ですね。うん、はい。で、もう一個の質問が、こちら、昔、テートークでしたさんからいただいてます。はい。いつもお世話になっております。ありがとうございます。テーマ、未経験者歓迎ということで、素人でもできるポジションの話ということですね。いただいてます。久保田さん、三谷さん、バシディ、いつもお疲れ様です。はい、この番組を聞いていて結構好きなのが、三谷さんがご自身の悩みを吐露するお悩み相談の回です。旗から見たら輝かしい経歴を持つ三谷さんが、ご自身のことを赤裸々に語っている様子が身近に感じられて好感が持てます。
すごい、ディレクターから評判悪かった。
そうなんですよね。これディレクターはね、
やめろお前、
誰も聞きたくねえんだよみたいなね、言われたんですけれども、まあそんなでもなかったということでありがとうございます。さて、スタッフの中には以下のような悩みを持っている人も多いのではないでしょうか。業界未経験だけど映画に関わる仕事ができるか、 なるほどね、うん、確かクリスマスの配信イベントで例として挙げられたテーマだったと思いますが、ぜひとも取り上げていただけると幸いです。ちなみに私は地方都市のしがないサラリーマン30代前半で、今は防災 BCP を担当しているほか、過去には資材調達、テロ対策、集金、ヤクザ対応、笑いなど部署を転々としてきました。なんかすごい経験豊富ですね。なんか面白いですね。あとは特技としては中国語とロシア語ができます。すごい。また現在心血を注いで弁理士の勉強をしていますが、資格を獲得した折にはコンテンツのプロとして映画業界からも需要が高まったりするものでしょうか、という質問ですね。はい。
別にすぐ働けそうだけど。
まあそうですね。別に今、あえて弁理士になる必要もないぐらいだと思うんですけれども、まあちょっとまず1個目のところからいきたいなと思うんですけれども、いや、これね、もう永遠のテーマですよね。いかに、こう、なんか、僕の場合、まあ一人で映画を作るみたいなことをして、どれだけなんか一人でいいクオリティのものができるのかっていうのは結構ずっとテーマとしてあって追求してたんですけれども、うん、まあ今も当然追求は多少はしていて、やっぱり一個たどり着くところは、やっぱ音をちゃんとするってことなんですよね。結局は。
音ですか？
音なんです。
音といえば。
はい。
音バンク。
音バンク。ということでですね。いや、これね、もうほんと悔しいんですけれども、いや、悔しくも別にないんですけれども、映像っていうよりは、てか映画って映像プラス音で、それぞれ。
音の演出結構でかいからね。
そう、それぞれ半々なんですよ。
うん。
で、音がちゃんと演出されているか否かっていうか、ちゃんとその、語りたいお話の世界観に、うん、合うような音が取れてるか否かっていうのはやっぱり結構死活問題だったりするし、ある程度映像が見苦しくても音がちゃんとしてればトータルとしては見ることはできるんですけれども、うん、音がひどかったらいくら映像が綺麗でも見れないっていうのがあるんですよね。っていうところで言うと、やっぱりサウンドのクオリティが大事っていう話になって、じゃあサウンドのクオリティ大事ってどういうふうに実現するのかっていうと、まずはその映像と音を別々に収録するっていうことに結局まずなると思うんですよね。そう。
うん、
だからよくその、まあじゃあ iPhone だったら iPhone をこう構えて、でその iPhone の、何？マイクで、音を拾って撮りましょうみたいなことをやると、大体、まあ素人っぽい感じになっちゃうんですよね。で、どうしてもクオリティが全然ダメなものになってしまってっていうので、そこが多分最初のつまずきポイントにどうしてもなります。だから、大事なところは、やっぱ、まずは、なんだろうな、まあ、ショットガンマイク的なことでもいいんですけど、まあ、マイクを使うってことですよね。
うん、
マイクを使って、まあ、その防火なんかになんかくっつけて、ちょっとでもその話してる人の、まあ、口に近い形にこう、向けたような感じで、撮るっていうのがまず一個大事なのと、まあ、それができない場合、あるいはまあ、もうちょっと、なんだろうな、例えば距離があったりして、あるいは人がたくさんいてみたいな状況の場合は、やっぱワイヤレスのマイクをちょっと導入して、で、まあ、ワイヤレスで収録するっていうのを、やるっていうだけでも全然やっぱり印象は変わってきますね。で、音と映像っていうのを別々に撮ると、それをまあシンクロしなくちゃいけないんですけれども、まあ一番原始的なシンクロする方法は、まあ例えばカメラの前で、パチンと、まあ、手を叩いて、で、それによって、映像と音が合う瞬間っていうのがあるんですけれども、うん、それをまず合わせた上で残りが全部合うっていう形か、まあ、あとはまあ、もうちょっとレベルの高いことを言うと、まあ、そのカチンコにタイムコードみたいなものがついていて、
うん、
そのタイムコードで、シンクロするみたいな言い方もあったりするんですけれども、まあ、それはちょっとガチすぎるんで、うん、まあ、一旦それは置いといて、まあ、まずはその、映像と音を別々に撮るっていうところだけでもかなりクオリティは良くなってくるんじゃないかなと思います。っていうのはまず一個ありますけど、どう思いますか？
その通りだと思います。
はい、ありがとうございます。まあその通りなんですけれども、あとはね
いや、音は大事ってことだよね。
いや、そう、音ね、そう、マジで大事なんですよね。
なんか映像、
そう、
映像はまあ当然として、
そう、
音で結構差がつく感
じですよね。あ、そうなんです、そうなんです、うん、そう、みんな映画っつったら映像って思いがちなんですけど、実は音が差がつくっていうことをまずは肝に銘じて、
見た、ね、デューン2、
デューン2、いや見ましたよ当然
でしょ。
いや、そうなんです、
あれ音じゃん。
そう、あれ音なんですよ。そう、
あれ音、映像、あれ映像ですよっていう人はもう、
ええ、
もう、
モグリですか？
もう、オトバンクの受付でずっと挨拶だな。
そうですね。いや、そう。だから、デューンなんかを見ても、やっぱあれは、もちろん IMAX で見るっていうのは大事なんですけれども、やっぱスピーカーが多いとか、やっぱそういうね、音の迫力、音の圧力とかもそうだし、 もうなんかやっぱ没入感はやっぱ結局音が作るっていうのもそうだし、結局空間を埋め尽くすのって音なんですよね。映像は平面からしか投射されないけれど、
今、
うん、
あのテレ東の深夜でさ、うんうんうん、ちょっと怖いドラマ始まった知ってる？
はい、わかんないです。なんですかそれ？
あのな何々不明を探していますっていう、
へえ、
うん、フェイクドキュメンタリーみたいな感じ。
あ、そうなんですね、うん、
なんだけど多分これ音の演出が多分すごいと思う。
あ、なるほど。
これから怖くなってくると思うんだけど、
はいはいはい、
第1回も終わってて、
うん、話題ですか？結構
俺の中では話題。
あ、マジですか？これはじゃあちょっと見なきゃいけないですね。 TVer とかでねやってるかもしれない、ね、
別にホラー好きじゃないんだけど、
うん、と言いつつ
これはチェックしとかないといけない。
あ、なるほどね、うん、そうだって考えてみ見てくださいって、音がない例えば殺人シーンとか、もうただの怖い映像というか、もうグロ映像でしかないというか。そうね、
恐怖映像。
そう、あのだからなんかバイオリンとかのギーギーみたいな音がなくって、ただなんかサクサクこう人を刺したりとかしたら、サクサク、その音だけだったらもう最悪じゃないですか、そんなもん。
ね、クリスピーな音だったりしたらやばい。
そうそうそうそうそう、だから
ちょっとギャグみたいな。
本当にね、そうなんですよ。あのだからそれはね、あのぜひ気をつけていただきたいんですけれども、じゃあどんなマイクがいいんじゃっていうので、今はねバシさんがねパスしてくれてるのがあるんですけれども、あのまあやっぱ有名なところだとね、あのゼンハイザーっていうね、あのショットガンマイクが有名で、まあ、一番定番なのはこれ僕も知ってるんですけど、まあ、416っていうやつがまあ一番定番で、まあ、これ10万円ぐらいするマイクなんですけれども、やっぱり音質がまあ非常にクリアで安定していて、まあ、かつプロ仕様であるっていうことで、一個あとリセールバリューが高いっていうことでね、あの買っといて売るときに結構ちゃんと高く売れるっていうので、うんうん、あの価値があるなっていうのはいいこと、あのちょっとそれじゃあちょっと高すぎるっていう人に対しては、まあ、やっぱ MKE600 っていうやつがねありますから、まあ、それなんかあの非常に使い勝手がいい、あのビデオ用マイクっていうのでね、あの使っていただければなとは思いますっていうのと、うん、あとはまああのオーディオレコーダーとかの世界でね、あの Zoom の、 あの H なんちゃらとかいろいろあるんですけれども、うん、まあ、その辺はね調べてもらって、
うん、
あの使っていければいいかなというふうには思いますね。っていうので、まあ、音が大事っていうのと、うん、あとねライティングが大事なんですよね。
ライティング
照明？
はいはいはいはい。
だ普通の空間って、この真上からのこの蛍光灯照明なんですけれども、うん、これだと120% 美しい絵は撮れません。撮れないんですよ。
なんで？
なぜ？それはその光のその照射する角度がなんか美しくない角度なんですよね。真上からこうやって映すと、なんかこの目の下のところにこう、影ができたりとかして、なんかすごい疲れてるように見えたりとかするし、あるいはさらに極端な例で言うと、例えば真下から懐中電灯で自分の顔を照らしてみたらホラーっぽいじゃないですか。あの怖い話みたいなやつで、なんか夏とかでやってるようなね、感じになるじゃないですか。だからやっぱその照明が、あの、与えるその見た目の印象ってやっぱすごい大事で、そう。だからそれをコントロールするには、これはでもね、やっぱりね、照明の人をやっぱりね、できれば雇いたい。使用したいっていうところになるんですよね。で、どうしても無理っていう場合は、IKEA とかに売ってる、なんかあの、なんていうのかな、あの、なんていうの？和紙みたいなのでこう包まれて
る、
丸いラムみたいな、うん、チャイナボールってまあ言われたりするんですけれども、まあそういうチャイナボールを1個例えば用意して、まあそれをうまいことこう、いくつか用意して、こううまいこと配置して、なんか雰囲気を作るみたいな、ことがすごい大事なんじゃないかなと思います。で、まあ、大体、あの、日本のドラマとか見てると、やっぱどうしてもすごいぺったりとした照明が多いんですよね。うん、その、全く影ができないような感じの照明でっていうのは多いんですけれども、まあ、こと欧米とかで受け入れられるのは、やっぱり陰影がある。やっぱ影がね、どういう風に描かれてるかっていうのが大事だったりするので、それこそ、レンブラントみたいなね、画家の絵がすごい美しいって言われてるのは、その光の当たり方が美しいみたいなことがあるからであってっていうので、うん、まあ、そういったものを参考にしながら、人をですね、まあ、真横、あるいはまあ、斜め上ぐらいから照明を当てると結構綺麗にできたりするよ、みたいなのをいろいろこう実験してみて、試していただくのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、はい。っていうのが、まあ、まずはこの素人で、うん、しっかりめの映像になるにはっていうので、うん、まあ、その2個は大事だと思います。音と照明ということでね、まずはちょっと、うん、上げさせていただきました。というトムさんね、ぜひ頑張ってください。
一人でできる？
一人でできるかどうか、まあ、できれば一人友達がいてくれたらいいな。
ですよね、これ一人だとなかなか大変ですよね。
うん、そうですね。まあ、例えば、ワイヤレスのマイクを、まあ、その人に埋め込んで、まあ、自動的にもう収録するような形にして、まあ、それでカチンコカチンってやって、で、カメラマンやってみたいなこともできなくはないと思いますけれども、うんうん、友達がいたら、まあ、よりやりやすいかなと思います。なるほどね。はい。というので、トムさんね、ぜひ、いい映画作ってほしいなと。
頑張ってや。
思います。応援してます。
はい。
はい。では次ですね、この昔提督でしたさんの話なんですけれども、これまたね、すごい実はいい質問で、 なんか一見映画業界ってすごいなんか経験がないとなんか入れないんじゃないかっていう世界に思われがちなんですけれども、
これ別に 今から応募してもできるんじゃん。
そう、もう今からあのなんかその映画のねスタッフの仕事とかしたかったら全然それは見つかるとは思うんですよ。うん。でただ映画業界のちょっと辛いところはっていうのはその
下から目線のハリウッド。
映画業界のちょっと辛いところはっていうのはそのいろんなキャリアを持っていて、うん、その映画作りの道のキャリアがなかったとしたら、まあ、一応ちょっと下っ端から始めなきゃいけないみたいな、まあ、文化があって、まあ、それがだからそのご自身の、やりたいことと折り合うかどうかみたいなところが多分ちょっとバランスが取りにくいところかなと思っていて、まあ、そういうこともあってだから結構、まあ、20代のうちにキャリアを始めるとまあその、下っ端をするにも、まあその抵抗感はないしっていうので、まあやりやすかったりするんですけれども、そういったようなことでね、仕事は全然見つかると思います。それはどこの分野に行っても。うん。で、それこそ言われてるのは、一番、なんていうのかな、経験がなくてもできる世界の仕事は、まず PA っていう仕事があります。
おー、PA さん。
PA っていうのは、いわゆるその音の PA さんではなくてですね、プロダクションアシスタントっていうね、仕事の略称なんですけれども、まあ、いわゆる雑用係になるんですが、まあ、その雑用をしていく中で、その各いろんな部署のですね、どういう要請があって、日々どんな風に仕事をして、で、どんなことが、どんな会話がなされて、どういう意思決定がされるかっていうのを見ていくっていう中で、どんどん専門性が高まっていくことっていうのはあるので、あとは、その撮影期間って大体まあ数ヶ月から、まあなんか、数週間から数ヶ月ぐらいになると思うんですけれども、結局は一日の仕事をまあ何回も何回も繰り返していくわけなんですよ。だからその中で、どういうことが繰り返されるかっていうのを見ることもできるし、もういつの間にかね、なんかもうこういう、じゃあこのなんか機材をちょうだいとか、なんかこのステディの何ミリ持ってきてって言ったら、なんかそういうのがパッてこう出てくるみたいな、じゃあこの、単玉の50ミリちょうだいって言ったら、それが何を意味してて、どういう時に使うかみたいな、そういったものがもう、嫌でもわかるぐらいの状態になってくるんですよね。うん。なので、まあ、PA として入るっていうのは、実は、全然未経験者から始まるところとしては、妥当な、入門点だったりもするし、まあ、もう一個はですね、よく言われるのは、実は、エントリーレベルのそのポジションっていうのは、監督はエントリーレベルだよねっていう話が実はありまして、それはなんでかっていうと、まあ、監督はあくまでその全体の、まあ、ビジョンを、持ってれば、その具体的な技術的なことっていうのは、まあ、他の人に任せる。その専門性のある人が、まあ、自分より全然できるわけだから、うん、その人に自分がどういうものを撮りたいかっていうのを伝える。うん、で、その伝えた結果を、まあ、そのそれぞれの、手となり、足となって動いてくれる人が、まあ、実現してくれるっていうような形の、仕事でもあったりするので、実は映画監督っていうのは、経験がなかったとしても、実はできる仕事だったりするっていう、側面はあったりするんですよね。そう。だまあ、特に、なんて言うんだろう。まあ、特にね、この提督でしたさんのように、こう、いろんな経験があるわけですよね。この防災担当しててとか、資材調達されててとかね、やってるんだったら、そのこれまでの人生経験を活かして、何か、例えば、面白いお話を作るですとか、脚本を書くみたいなことをしてみて、で、例えばですけれども、例えばじゃあ、アメリカだった場合とかだったら、例えば刑事もののドラマがあったとしたら、この、例えばですね、この防災の、で経験されたことがすごい生きてくるみたいな形になって、実はすごい役に立つ、人材になり得たりもするんですよ。
うん。
だそういうこともあって、だから一見遠回りなようだけれども、別な分野で一個専門性を身につけて、で、それを、持ってですね、エンタメ業界にやってくるっていうのは、実は有効だったりするっていう話になるんですよね。うん、だから、最近佐久間さんの番組に野田クリスタルさんが出てて、
はいはいはいはい、
野田クリスタルは15歳からお笑いしかやってないみたいな。
うんうんうん、
で、自分が嫉妬する人はまあこうですって、まあそのランキングがあるんだけれども、はい、まあ例えばじゃあニューヨークだったらなんか大学生やって社会人やったり経験もあって、うん、まあそういったものを彼はお笑いに持ってきてるけれども、それがだからまあなんか自分にはないもので、でも自分はその分お笑いやってるんだみたいなことで、うんうん、まあ野田クリスタルさん的なそのずっと例えば映画をやってるみたいな人、うんっていうのは、そういう立ち位置に なりがちなんですよ。だからこそその別なところに最初やっぱ経験持った上でそれを映画に転用するっていうやり方の方が、後々深みを持たせることもできるし、まあなんか、映画人生がより成功しやすくなるっていうのはあると思うんですよね。うん。 バスさんから、その日限りのアルバイト的なスポット的なポジションってあるの？例えば通訳とか。ああ、まあ、ありますね。あります。あるんですが、これはこと通訳に関して言うと、ただ、例えばなんとか通訳センターから、人を連れてきたりしたとて、うん、なかなか対応しきれるものではないなっていうのは、まあ、正直なところとしてありますと。まあ、なぜならば、まあ、まずはその映画業界自体の、まあ、その、言葉遣いであったりとか、まあ、その専門用語ですとか、まあ、なんかそういったものっていうのもあるんですよね。で、それをいきなり、じゃあ通訳さんがいるからっていう形で通訳できうるものなのかっていうと、やっぱちょっと難しいところどうしてもある。だからなんか例えばなんかいきなり医療経験のない人がなんかね、その手術の現場とかに行って通訳してくださいって言ったら、ちょっとやっぱリスクがあるように感じるわけですよね。そう。だからそこはやっぱそのある程度の専門知識っていう部分は通訳だったら必要だったりするし、まあ、そこのなんかやりとりの、まあ、言葉遣いみたいなものはやっぱり知っておくべきだなと思いますね。うんうん、片やピンポイントでできる仕事もま、当然あって、例えば、そうですね。まあ、なかなか、とはいえある程度の専門性は求められますけれども、例えばじゃあ照明技師の、例えば手伝いで、なんかその照明器具とかいろんなものをこう運んできたりとか、まあ運転をしたりとか、まあそういったようなことで役に立つこともできたりするので、まあそういう仕事の仕方もあったりもするし。
ケータリング？
ケータリングも、まあできるんじゃないですか？つったらケータリングの専門の人に対して
。こいつケータリング気聞くな、みたいな。
あ、まあそうですよね。そう。だ例えばなんか居酒屋でバイトしてましたみたいな人がそういうケータリングとかじゃあやりますって言ったら、なんかそこの気が利くところとか、なんか結構役に立ったりすることっていうのはあったりすると思う
ん
です
よ、ね。なんかあれじゃないの、うん、でもなんかスポット系の仕事一旦やってみてさ、
うん、
なんか専門用語っぽいやつをさ、まあその、職種によるものもあると思うけどさ、はい、全体のこう映画制作の現場はトータルで多分きっとあるはずだから。
まあ、そうですね、うん。
本当にこう、そういう仕事やってみたいんだったら、
そうですね、
全然アクション取った方がいいと思う、
ね。いや本当そうなんですよね。そう。でもでもその仕事をじゃあどうやって手に入れるのっていうと、その前回話したそのこれの話みたいな部分に多少つながってきて、要は
ダメ、正面玄関から応募ダメ。
正面玄関からの応募は結構ねリスク高いというか、まあそこにたどり着く前にもう募集が終わってる可能性があるんですよね。っていうのも結局なんか要は、エントリーシートを出して、採用選考してみたいな形の選考をしないわけですよ。うん、エンタメ業界の。特に、まあ、撮影現場とかそういう仕事って。あ、なんかいい人いないみたいな感じで、大体そういう、なんか、身内で大体ね、ある程度完結させようとしてて、まあ、以前この人と仕事したけど、すごい良かったよとか、なんか、あ、このね、学生さんでなんか、経験はないけど、なんかやる気ありそうな感じだったよ、みたいな、その声かけがあったりとかして、その中で、まあ、なんか仕事が回ってきたりすることもあったりするので、まあ、その輪の中にどれだけ、入れるかっていうのはやっぱ大事だと思うんですよね。うん、だそういう意味で、例えばじゃあ、例えば日本だったら、じゃあ、日大芸術学部に行きますみたいなこととか、うんうん、なんか映画の専門学校行きますとかっていうのは、そういうコミュニティに自分を置くっていう意味において、そのいろんな仕事が巡ってくる、その運のその確率を高くするっていう、機能を果たすと思うんですけれども、まあ、それがまさに、なんだろう、実際に、コネを使っていくとか、そうやって仕事を手にしていくプロセスだと思うので、うん、まあそういったような、その自分の置く環境っていうのも結構大事にするのはいいんじゃないかなっていうふうに気がしますね。
なるほど。
まあこの提督弟子さんに関しては、まあもう、ね、ある程度キャリアもある方ですので、まあここから転職されたいかどうかっていうのは多分わからないんですけれども、でも素人としてできるポジションっていうのは全然いろいろあるよっていうことで、
うん、
やっぱ映画業界で好かれるのは、まあコミュニケーション能力があって、頭がいい人ですね。つったらみんなだと思うんですけれども。まあ、要は、ある程度の、なんか、まあ、そんな非常識じゃなくて、で、ある程度なんか全体の空気読みながら、まあ、大事にすべき人は大事にして、っていうその振る舞い方ができたら、もうすでにある程度役に立てると思うんですよね。うん。うん、だからなんか、案外、その、じゃあ、クリエイティブがどうとか、なんか、すごい、なんか、アイデアが豊かですとか、うん、そういう人って、逆にあんまり求められてない側面があるんですよね。最初の方は特に。
うん。
うん、だからまあそういう、なんかもうある程度もう作家ですっていう風になってないんであれば、ある程度そういう他のポジションで入っていって、まあいろんな雑務とかをこなしながら、仕事の内容をより深く身につけてとかしていくのがいいんじゃないかなという気がしますね。うん。最後にエキストラってどうですか？エキストラね。まあ、なれるんじゃないですかね。だから、エキストラの事務所とかに登録して、で、
なんかこう。エキストラってオーディションあるんだっけ？
一応書類では多分。
あ、書類か。
そうそうそうそうそう。で、まあもちろんその演技のオーディションは多分しなくて、あ、まあこの見た目だったらこういう、あ、主婦のおばちゃん今5人必要だから、あ、まあこの人だったらいいかな、みたいな感じで5人選ばれたりするとか、っていうような感じで大体あの割り振られていくので、まあもしそういうところも興味があれば、まあそういう行動は取ると思いますし。あとまあ本当に、なんだろうな、まあ向いていればね、役者さんも別にできなくはないだろうっていうところで、うん、まあもちろんそういうね、あの俳優としてのいろいろ技術だったり、心構えだったり、そういういろんなことがもう、できてる方、訓練を受けてる人の方がもちろんそういう役は得やすいと思うんですけれども、そういう自分の生まれ持っているね、素材の良さとか、まあ花とかそういったものをうまく活かしたりすることもできるんじゃないかなって気がしますね。
なるほど。
うん。いやだからね、そういう意味では未経験者が入れる席っていうのは結構いろいろあるんですよっていうことで、ただ、まあ、うまいこと、ある程度の常識人で、ある程度、気が利く人だとよりうまくいきやすいっていうようなね感じだと思いますね。うん。
なるほど。
まあといったところがね、素人でもできる。で、素人でも、まあ、映画作る場合はこう音を大事にしてねとかいう話だし、より大きなクルーに入りたい場合はまあこういう未経験者可のところはいろいろあるよっていう話でござい
ました。まあ、とりあえず応募してみようよ。ね。
そうね。
応募なのか、ふとこねなのか。
そう。うん、まずはね、そういったところをうまく見つけていければいいのかなというような気がしますので、うん、それぞれのね、今置かれている場所の中で、できることをまず見つけていこうということでございます。うん、というわけでですね、
はい、
エンディングに参りましょう。ポッドキャストでお聞きの方は番組登録をお願いします。また番組へのお便り感想は、ポッドキャストの概要欄と番組公式
X
から、お便りフォームの案内が出ていますので、そちらからご利用ください。番組 X は、下から目線のハリウッド、または、アットマークしたハリで検索、そしてフォローをお願いいたします。うん、あとは番組のハッシュタグしたハリでコメントをお寄せください。うん、映画 .com もね、こちらコラム新しいのが、出ているはずですので、こちらもぜひぜひ、お楽しみに、読んでいただければと思います。気合を入れて原稿をチェックしておりますので、うん、はい、ぜひぜひお願いします。そしてイベントですよ。久保田さん、もう明日です。
席はどうですか？
はい、もうね、
満席近いですか？
もうそうですね、そうだと思いたいですけれどもね。
そうだと思いたい。
全然まだね、お買い求めいただいてない方はまだ多分お買い求めいただける気がしますので、うん、はい、ぜひね、番組 X と、ポッドキャストの概要欄にね、販売ページのリンクありますのでぜひチェックをお願いします。会場はスペース&カフェポレポレ座ということでね、 JR 総武線東中野駅西口から徒歩1分、我々がね、よく話題にするポレポレ東中野という映画館のね、すぐ隣でございますので、ぜひぜひご利用ください。チケットはワンドリンク代込みで3500、配信は2500円となっておりますので、何卒ね、ご参加いただきて、
うん、いただければ、来てくださいよ。
はい、幸いでございます。
面白いイベントやりますから、
ね、久保田さんと握手ということでね、
はい、後楽園遊園地で僕と握手、
ね、やっていきましょう。本当にね、会場来ていただける方もね、配信でご覧になる方も、うん、すごい本当にいろんな企画目白押しで、準備もしてまいりましたのでね、ぜひぜひ楽しんでいただければなと思っております。
うん、はい、というわけで次回もお楽しみに。お相手は久保田彩と
三谷兼平でした。